2014年5月21日福井地方裁判所、大井原子力発電所3号機4号機、運転差し止め請求事件判決文、主文1、被告は別紙原告目録1記載の各原告に対する関係で、福井県大井郡、大井町大島1、阿座義美1の1において、大井発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。2、別紙原告目録に記載の各原告大井原発から250km圏外に居住する23名の請求をいずれも棄却する。3、訴訟費用は第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、そのよう被告の負担とする。理由1、はじめにひとたび深刻な事故が起これば、多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められてしかるべきである。このことは当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が広報地方を問わず、すべての法分野において最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制化においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。したがって、この人格権、とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害の恐れがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差し止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差し止めの要請が強く働くのは理の当然である。 2. 福島原発事故について。福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難の過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中で、この人数をはるかに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。さらに原子力委員会委員長が福島第一原発から250km圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる。年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについては、さまざまな見解があり、どの見解に立つかによってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、すでに20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国、ベラルーシ共和国は今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。両共和国の政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が国と何ら変わりはないはずである。それにもかかわらず、両共和国が上記の対応を取らざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で、避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記 250km という数字は緊急時に想定された数字にしか過ぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断することはできないと言うべきである。3. 本件原発に求められるべき安全性1、原子力発電所に求められるべき安全性12に適視したところによれば、原子力発電所に求められるべき安全性信頼性は極めて高度なものでなければならず、万一の場合にも放射性物質の危険から国民を守るべく万全の措置が取られなければならない。原子力発電所は電気の生産という社会的には重要な機能を営むものではあるが、原子力の利用は平和目的に限られているから、原子力発電所の稼働は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由、憲法22条1項に属するものであって、憲法上は人格権の中核部分よりも列位に置かれるべきものである。しかるところ、大きな自然災害や戦争以外でこの根源的な権利が極めて広範に奪われるという事態を招く可能性があるのは、原子力発電所の事故のほかは想定しがたい。かような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、その存在自体が憲法上容認できないというのが極論に過ぎるとしても、少なくともかような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差し止めが認められるのは当然である。このことは土地所有権に基づく妨害排除請求権や妨害予防請求権においてすら、侵害の事実や侵害の具体的危険性が認められれば、侵害者の過失の有無や請求が任用されることによって受ける侵害者の不利益の大きさという侵害者側の事情を問うことなく、請求が認められていることと対比しても明らかである。新しい技術が潜在的に有する危険性を許さないとすれば、社会の発展はなくなるから、新しい技術の有する危険性の性質やもたらす被害の大きさが明確でない場合には、その技術の実施の差し止めの可否を裁判所において判断することは困難を極める。しかし、技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大きさが判明している場合には、技術の実施にあたっては危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が求められることになるから、この安全性が保持されているかの判断をすればよいだけであり、危険性を一定程度容認しないと社会の発展が妨げられるのではないかといった葛藤が生じることはない。原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになったといえる。本件訴訟においては、本件原発においてかような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後においてこの判断を避けることは、裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる。ここまでで読み上げを終わります。以下は判決文をお読みください。